知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所廃棄物対策課の宇慶さんに、環境センターニュース、川の水をきれいにするために浄化槽の3つの義務について伺っていきます。宇慶さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川の水は昔に比べて汚くなってきているなと皆さんも感じていることだと思うんですが、宇慶さん、原因はどのようなものだと思われますか？
川の水の汚れは雨水や農業、畜産からの排水、工場からの排水のほか、私たちの日常生活で排出される生活排水があります。かつては水の汚れの主な原因は工場排水でしたが、工場の排水対策が進み、今日では一番の原因は各家庭からの生活排水となっています。
そうなんですね。汚れの主な原因は工場排水だと思ってたんですが、各家庭からの生活排水が一番の原因なんですね。
そうですね。
では今回ね、浄化槽の3つの義務というテーマなんですが、まず浄化槽というものはどのようなものなんでしょうか、教えてください。
はい、浄化槽は下水道が使用できない地域の家庭などから出る汚水を処理する装置で、汚れを沈殿させたり、微生物の作用によって汚れを分解したり、塩素剤で消毒したりして水をきれいにしています。浄化槽は自宅の庭や駐車場などの地下に埋められていることが多いです。また浄化槽には単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があり、単独処理浄化槽はトイレからの排水しか処理できませんが、合併処理浄化槽はトイレ以外にお風呂や台所などの排水を処理しています。現在新しく設置できるのは合併処理浄化槽のみですが、市内には古くから使われている単独処理浄化槽もあります。
一宮市内では浄化槽を利用されている家庭はどのぐらいあるんですか？
現在市内のおよそ4割程度の方が浄化槽を使用しています。
浄化槽のメリットはどんなところなんですか？
浄化槽は排出された水を処理し、処理後の水をすぐ近くの側溝などに流すため、排水管の長さを短くすることができ、設置がスムーズにできます。また地震が起きた時に壊れにくかったり、復旧にかかる期間が短かったりと、災害に強いと言われています。
災害に強いというのは大きなメリットですね。
そうですね。
一宮市内で4割程度の方が浄化槽を使用しているということなんですが、この浄化槽の3つの義務というのはどのような内容なんですか？
はい、浄化槽を使うにあたり、管理者は保守点検、清掃、法定検査の3つを行わなければなりません。
ではまず保守点検について、どのようなことをすればいいのか教えてください。
保守点検は浄化槽の機械が故障していないか、消耗品が切れていないかなどの日常点検を行うものです。点検は専門的な技術が必要なため、一宮市に登録している浄化槽保守点検業者に依頼し点検を行ってください。
続いて浄化槽の清掃について教えてください。
浄化槽の清掃は浄化槽を使用していくことで内部にたまる汚れを取り除く作業です。1年に1回以上、機種によっては1年に2回以上の清掃が必要になります。一宮市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
法定検査ではどのようなことを行うんですか？
法定検査は浄化槽の水質等を検査するものです。浄化槽は保守点検や清掃を正しく行うことも大切ですが、普段からの使い方を間違うと汚れた水が処理されずに流れ出てしまいます。環境を守るために愛知県が指定した検査機関である 愛知県浄化槽協会が行う検査が法定検査です。保守点検と名前は似ていますが全く違うものになりますので必ず行ってください。
浄化槽を使用する上での注意点はありますか？
先ほど紹介した保守点検、清掃、法定検査を行い、浄化槽の状態を正しく保つとともに、浄化槽の働きを低下させるような使い方をしないようにしてください。具体的には、例えば料理に使った油は流しに流さずに古新聞等に吸わせて可燃ごみに出す。洗濯の洗剤を使いすぎないなどです。これらは浄化槽のためだけではなく、水の汚れそのものを減らすことにもつながりますので、ご協力をお願いします。また、浄化槽の近くにある空気を送り込む装置であるブロワーの電源は切らないでください。電源を切ると、浄化槽の中の微生物が死滅するなどして、浄化槽が正しく作動しなくなります。
はい、わかりました。先ほどね、浄化槽の3つの義務について伺ったんですが、一宮市民の皆さんはこの3つの義務をしっかり守っていらっしゃるんですか？
残念ながら、現在一宮市の浄化槽は法定検査の実施率が全国平均を下回っています。きれいな水を守るための検査ですので、今一度受験状況を再確認してください。
正しく使用しないとどうなってしまうんでしょうか？
これまでお伝えしてきた通り、水の汚れが取り除けなくなり、環境に悪影響が出てしまいます。また、浄化槽の故障の原因になり、修理費用がかかったり、悪臭の原因になったりと、生活にも直接的な悪影響が及びますので、維持管理は正しく行ってください。
環境のためにも、そしてね、各ご家庭のためにも正しく管理していただきたいですね。
そうですね。
それでは最後にメッセージをお願いします。
浄化槽は適切に使用することで水の汚れを取り除くことができ、環境を守るために大切な装置です。しかし、正しく使わないと水の汚れの原因にもなってしまいます。一宮市は川も多く、水が豊かな町です。この豊かな水は皆様の行動で守ることができます。一宮市はきれいで豊かな水に恵まれた町です。と胸を張って言えるように、皆様のご協力をよろしくお願いします。
右京さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回右京さんに伺いました環境センターニュース、川の水をきれいにするために浄化槽の3つの義務については広報一宮6月号16ページに記載されています。お問い合わせは廃棄物対策課、電話 0586-45-5374 0586-45-5374 です。
iWave
一宮市情報をお届けします。まずはパパも一緒に遊ぼについてのご案内です。お父さんと子供と触れ合って遊んだり、親同士でおしゃべりをしたりして交流します。日時は7月10日土曜日午前10時から11時30分。会場は微細障害学習センター講堂。対象は市内在住の未就園児と親、抽選20組。参加料は無料。お申し込みは6月9日水曜日、10日木曜日に電話で東伊豆市子育て支援センターまでお願いします。電子申請も可能です。お申し込みお問い合わせは東伊豆市子育て支援センター電話0586-859339 0586-859339 です。続いて弁護士による多重債務者無料相談会についてのご案内です。日時は6月16日水曜日午前9時30分から午後3時35分。会場は本庁舎商工観光課。対象は市内在住の方。定員は先着6人、1人45分。お申し込みは6月14日月曜日までに電話で商工観光課までお願いします。お問い合わせは商工観光課。電話0586-289130。0586-289130 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、特定医療費指定難病受給者証更新手続きをお忘れなくについてのご案内です。中核市移行に伴い、窓口が保健所から市役所障害福祉課に変わりました。受給者証の有効期限が令和3年9月30日の方の更新手続き期間は6月1日火曜日から9月30日木曜日です。本庁舎7階701会議室で受け付けますので、更新を希望する方は必要書類を持参してください。必要書類など詳しくは郵送の案内、または市ウェブサイト ID1037876 をご確認ください。有効期限が令和3年7月31日の方の更新も6月1日以降は701会議室で受け付けます。お問い合わせは障害福祉課、電話0586-289017 0586-289017です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。